Quick presents
ESG Frontline
ESG フロントライン E 環境 S 社会 G 企業統治に積極的な企業の取り組みをご紹介します。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りします。企業のサステナビリティ担当者 ESG 開示評価向上投資家との対話ってどうすれば、 ESG 最新動向把握に時間がない、そんな課題はオンライン型 ESG 研修サービスクイック ESG アカデミーが解決。基礎から実践テクニックまで投資家視点でスキルアップ、レベルアップ講座、重要課題ディスカッション、最新情報調査レポートも。まずはクイック ESG アカデミーで検索。
就活には日経電子版ファミリープラン。業界研究、エントリーシート、面接対策には経済ニュースが必須です。確かな情報で就職活動をサポート。日経電子版ファミリープラン。はじめの1ヶ月無料。家族4人までお得に利用できる日経電子版ファミリープラン。ご家族の就活や入社には早めの準備が必要です。家族の大事な時期に確かな情報を。日経電子版ファミリープラン。はじめの1ヶ月無料。
皆さんこんにちは。クイック ESG 研究所長の鍋井博です。クイックプレゼンツ ESG フロントライン。今回のゲストはパーソルホールディングスグループサステナビリティ経営推進本部長兼グループコミュニケーション本部長の村沢則友さんです。村沢さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
パーソルグループ様ですけれども、1973年に創業されたテンプスタッフがルーツですね。日本にまだ人材派遣ですとか、まあそういう考え方がなかった時代に誕生して、まあ働く人と企業の架け橋になりながら、まあ業を広げてきたということだと思います。現在は人材派遣サービス、転職支援サービス、そして IT 分野のアウトソーシングですとか、まあ設計開発などへと、まあ業態広げられてきています。また、人と組織に関わる多様なサービスを提供してきてまして、まあアジア、パシフィック地域を中心に海外でも、まあサービスの業態広げていってるということで、まあ、積極的にこの分野取り組まれています。ではまずこのグループのビジョンですとか、まあ、企業のありたい姿について伺えますでしょうか。
はい、ありがとうございます。まずはビジョンやありたい姿につながるパーソルグループの根底にあるものをちょっと簡単にお伝えして、そこからビジョンとかありたい姿をお話しできればなと思います。まずですね、おっしゃってくださったように1973年、だいたい50年ほど前に創業したんですが、当時はですね、まあ能力ですとか、まあ働く意欲があっても、なかなか就業の機会を得られないっていうような女性の方が多くいました。で、そういった社会課題に対して、まあ創業者で女性の篠原がですね、女性たちの社会進出を願って、働く機会の創出を目的に人材派遣サービス業を立ち上げました。で、そこから、まあ50年経ちまして、まあ時代とともに働き方ですとか、働く価値観は、変化しましたし、我々パーソルグループもですね、その間、まあ人材紹介ですとか、アウトソースですとか、まあいろんな業種を拡大しましたが、ただその時々の社会課題を捉えながらも、やはりその働く機会の創出に取り組むっていうところが、まあパーソルとしてのこだわりというか、思いとしてありますと。その上でなんですが、ビジョンとして働いて笑おうっていうのを掲げてるんですけども、これは単に働く機会の有無にとどめないで、自分の価値観に合った仕事ですとか働き方っていうところを自ら選び出す。で、それによって仕事に充実感を感じたり、仕事を通じてより良い人生を送る、なんかそういったよりよく生きる人を社会に溢れさせたいなというふうな思いが、このビジョンの働いて笑おうっていうところにございます。企業としてのありたい姿なんですが、ここはですね、働いて笑うのビジョンと、まあ、表裏一体のものとして、設定しました。働いて笑おうのビジョン、社会を実現するにあたって、やはり我々パーソルとしても、単に働く人と企業を結びつける人材サービス会社だけじゃなくてですね、仕事を通じて、いわゆるウェルビーイングを実感する、そういった人を創出できるような会社を目指したいなっていうところで、働くウェルビーイング創造カンパニー、こういったものを目指したいなっていう思いが、この中に込められています。
はい。では、マテリアリティについてお伺いしたいと思います。マテリアリティは、おしゃべり8つあります。重要とされているものを中心にですね、お伺いできればと思います。いかがでしょうか。
はい、そうですね。マテリアリティ8つありますが、 今ご説明した働いてワールドのビジョン、働くレビング創造カンパニー、ここに関連するものとして設定してます。8つあるんですが、大きくは2つのタイプに分かれてまして、1つのタイプが事業を通じた社会課題の解決に関連するもの。で、もう一つのタイプが持続的成長を実現するための基盤に関連するもの。その二つに、タイプとしては分かれておりますと。で、八つの中でまず、最も重要なのがですね、働く機会の創出のマテリアリティなんですが、これはまさにビジョンに関連するものでして、より良い働く機会の創出をどれだけできたか、これを測るものとして設定してます。で、こちらはですね、23年度時点では、だいたい約40万人程度でしたが、これを2030年には100万人を目指したいなというふうに考えておりまして、で、この100万人という指標もですね、我々パーソーとしては、価値創造ゴールとして、経営の最重要指標の一つとして設定しています。もう一つ、他の重要なマテリアリティのところをお伝えしますと、多様な人材の活躍がございます。働いて笑おうですとか、そこを実現するにあたっては、まずはパーソルグループの我々の社員であったり、派遣スタッフの方々が自ら働いて笑おうを実現しなければいけないなっていうふうに思ってますし、まあその中では性別ですとか年齢ですとか国籍、まああるいは障害の有無に関わらずに、やはりその働いて笑おうを実現して活躍してもらう。やはりこれがやはり一丁目一番地だろうというところで、多様な人材の活躍。こちらのマテリアリティもとても重要視してますね。
はい。ではこの ESG をこう意識し始めたのはいつ頃というふうになりますか？
そうですね。2022年に現在の中期経営計画を検討した際に、その時3年間だけじゃなくて、2030年の長期を見据えた成長考え予定ところが経営として議論がありました。で、その時にやはりその長期目線で考える時に、やはり ESG の必要性を経営としてもっとやっていかなるというところでですね、そこから本格化したというところがございます。当初はですね、とはいえサステナビリティ ESG といっても、どちらかというと情報開示をしようっていうところの義務的なところがメインだったんですが、ただ実際に2023年あたりからはですね、事業を通じた社会課題解決をしていこうっていうところで、サステナビリティをですあったり ESG をですね、単なる情報開示じゃなくて経営として生かそうっていうふうなサステナ経営に舵を切って、でその中から先ほどお伝えしましたマテリアリティも、単に目標を掲げて終わりじゃなくて、そこも半年に一回ですね、サステナビリティ委員会で進捗確認をしながら、どうやってそう達成するかどうかを議論するような形で推進しているような状態になりますね。
はい。このグループのビジョンの働いて笑おうですけれども、これをまあ世の中に広めていく、まあ実現していくには、もちろんこう、パーソルグループ様自身の、まあ社員自身であったりとか、あるいはこう、パーソル様からこう、派遣されるスタッフの方々が、共感を得ていく必要があると思うんですね。この従業員の働くウェルビーイング、これを実現するための取り組みというのをいくつか紹介いただければと思います。
はい。おっしゃってくださったように、やはり従業員、派遣スタッフの方の働くウェルビーイングを実現するのはとても大事なことでして、で、それをですね、社内では、じゃあ働くウェルビーイングを実現するために何がポイントかっていうと、やはりその自分の働く、自分のキャリアですとか、自分の働き方は自分で決めること、これがとても重要だというふうに考えてますので、大きく二つの要素に分けてます。一つは自分のキャリアや自分の働くを考えられるような取り組みをしようと、そういった取り組みを整備しようと。で、もう一つは実際の行動に移すような取り組みをしようっていうところで、大きくその二本柱でやっております。で、前者のですね、自分のキャリアとか自分の働くを考える取り組みなんですが、代表的な事例としましては、管理職とか、メンバー共通で、いわゆる自分のキャリアを考える、内製するような、キャリアデザイン研修みたいなところを、やっておりますし、もう一方の行動のところで言うと、ここは当社かなりいろいろなことをやってるんですが、例えばですね、パーソルグループ内の他部署の仕事を、インターン的に体験できるようなジョブトライアルであったり、あと実際にですね、自分が手上げして、で、受け入れ側と部門に面接してもらって、OK がもらったら、もう上司の許可なく移動できる、キャリアチャレンジみたいなのがあったりですね。あと、副業のところ、ここも副業も、社外の副業ももちろん自由にできますし、社外だけじゃなくて、グループ内の社内のところも、副業のような形でやるみたいなところで、実際に、いかにその意識が高まっても、行動に移せるような仕組みがないと、なかなか社員の働くウェルビーイングが実現できないなっていうふうに思ってますので、近年は特に、そうですね、こういった実際に自分で仕事を選べるような、場であったり、仕組みのようなものを整備してますね。
はい。 最近は管理職になりたくないっていう人も増えてきました。管理職に向けた取り組みについてはいかがでしょうか。
そうですね、まさにその管理職の罰ゲーム感のようなキーワードよく聞きますし、弊社にとってもその管理職の働くレベルを高めるかっていうのはとても大事だなというふうに考えてます。で、その時にですね、管理職の働くウェルビーイングがやはりその二つの方向性で影響するなと思ってまして、一つが、管理職自身が一人の働く人としてどうウェルビーイングを高めますかっていうのもありますし、同時に数十人程度の、部下メンバーを持ちますので、いかに自組織の部下の働くウェルビーイングを高めるか、なんかこういった意味でもですね、管理職の働くウェルビーイングをどういうふうに高めるかっていうところは重要だと思ってます。で、具体的な取り組みとしましては、いくつかあるんですが、ユニークなものとしてはですね、いわゆる越境体験のような形で、もう通常の仕事と全く違ってですね、その社外の仕事で、それもビジネスだけじゃなくて、例えばその NPO の方と一緒に、その一緒に社会課題を解決するみたいなところを、やってるようなことがありますと。で、それやはり狙いとしましては、あえて日常の仕事と別な体験をすることによって、その管理職が一人の人間、一人のリーダーとして何を大事にするかっていうところを内省する。そもそもなんで自分は働いているのか、自分は仕事を通じてどういったことを実現したいのかっていうところを、あえて日常と違うところに距離を置くことによって、感じてもらう。例えばそういった研修をですね、やることによって。なぜ自分がリーダーになったのか、自分はどうしたいのかっていうところを考えるようなきっかけを作ってたりしてますね。
はあ、実際にそういう管理職の経験をされた方ですね、研修受けた方で何かこう面白いユニークな回答なんかありましたですか。
そうですね。それと実は私自身もその研修を体験してますし、なので私も一緒にあるそういったリーダー向けの社会課題研修で10名の同僚と参加したんですが、やはりそこであったのはですね、二つありまして、実はそれ、やる前にはですね、そういった社外の経験をさせると、逆に今の仕事じゃなくて、そういった仕事に興味持って、なんか退職するんじゃないかってあったんですけど、実はそうじゃなくて、他の、例えば働く社会課題に気づいたからこそ、いや、今の仕事の意義づけが、変わりました。再認識できましたっていうところで、今の仕事のモチベーションが上がったりっていう人もいますし、あと実際にやはりそれだけじゃなくて、じゃあその NPO の方とですね、研修が終わっても、一緒に副業のような形で支援して行動を移すっていうのもあります。で、それが、結果的にまた自分の事業とも、うまく連携できたりっていうような、いろんな広がりが実際に起こってますね。
じゃあ結果的にこう相乗効果を生んでるということですね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。今回は、パーソルグループのビジョン、あるいはマテリアリティ、従業員の働くウェルビーイングの実現に向けた取り組みなどについてお伺いいたしました。次回はガバナンス面の取り組みや特に力を入れておられるテクノロジーの導入について詳しくお伺いしてまいります。お話はパーソルホールディングスグループサステナビリティ経営推進本部長兼グループコミュニケーション本部長の村沢則友さんでした。村沢さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ESG フロントライン、この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。